テサロニケ人への手紙第1、5章、10節から15節までです。新約聖書367ページです。テサロニケ人への手紙第1、5章、10節から15節までお読みいたします。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。
改めてご挨拶しましょう。元気に。おはようございます。そしてお帰りなさい。ここは、主の家族の憩い場です。もう一遍、主の家に帰れて感謝ですね。私はずっと、連続メッセージを送っているわけですけれども、意識しているのは今年のテーマです。一つには実を結び実が残るということで、実が残る教会、そういう教会を目指したいなと思いますし、その鍵はどこにあるのかというときに、やっぱりつながりにあるんだと再認識します。縦のつながり、横のつながり、今日もそのつながりを広げようと礼拝が済みましたらば、混ぜこぜせるというのがあるんですね。顔を合わせるけどまだ名前がわからない、声かけたことがない、お近づきになりたいな、まあそういう思いを持つ時がしばしばあるわけですけども、一つのチャンスですね。テーブル囲んで、おにぎりパンいただきながらですね、お互いのことを紹介し合って親しくなる、もう一人の友達を増やすいいチャンスですので、どなたも今日ぜひご参加いただきたいと思いますね。まあ、そんなところから始まりまして、徐々にいろんなことを話せる間柄になる、信頼関係が生まれる、育つ、心の中の他の人には言えないことも分かち合って祈り合えるようになっていく、そうやって励まし合い高め合う関係ができたらば素晴らしいなと思いますね。前回のメッセージは励まし合い高め合うという、それがメッセージの題でしたね。今日はさらに一歩進んでいきたいと思います。健やかな関係づくりをという題をつけました。健やかな、まあ、健康な人間関係を作っていきたいというところなんですね。教会の人間関係、それが今日のテーマになります。教会というのはご存知の通り建物ではありません。その建物の中に集う私たち人間の集まりですね。人間の集まりですから、いろんな問題があるのは当然です。完全な教会なんてないんですね。皆さんどう思いますか？教会の名前でですね、例えばパーフェクト聖愛教会なんていうのはね、名前の教会があったらぜひ行ってみたいと思いますか？パーフェクト、完全という意味ですけどね、あるいは完璧、この言葉はまあいいなと一方で思いますけども、そんなの無理無理というね思いももう一方であるわけですね。そのパーフェクトな完璧な教会を私は探しているなんて人がたまにおるわけですけども、でも行った先行った先で失望して、ここでもなかった、あそこでもなかった、今7つ目とかですね友達がアドバイスします。君無理だって、そんなのパーフェクトな完璧な教会なんて見つけるには500年はかかると思うよとかですね言うんですけども、でも探し続けるんですね。ところで君、もしもさ、その完璧な教会見つかったとするけど、見つかって君どうするの？もちろんそこのメンバーにしてもらうんだ。それはやめておいた方がいい。だって君がそのメンバーになった途端にその教会も完璧でなくなっちゃうじゃない。本当にそうですよね。今テサロニケ人への手紙をこう開けておりますけどもね、 共に覚えておきたいんですよ。完璧なのはイエス様だけだということですね。そうそう。皆さん、さっき使徒信条を告白しましたけども、もう一つの告白をしましょうかね。どうぞ私の後について。そうですね、天を指差しながらこう言いましょうね。はい。イエス様は完璧ってどうぞ。イエス様は完璧。もう一遍。イエス様は完璧。で、今度胸に手を置いて、私は未完成。どうぞ。私は未完成。もう一遍言いましょうね。私は未完成。で、このまま隣の人の顔を見て、ご迷惑をおかけしますと。どうぞ。ご迷惑をおかけします。ね、いや、よかったら握手してね、お互い様って。これね、ヘルメットかぶってやった方がもっと実感が出るんですね。ご迷惑をおかけします。私、みんな工事中なんですよね。未完成です。教会もその意味でまだ工事中、未完成なもの同士ですから、いろいろ凸凹があったりね、たまには突起物までやってね、気をつけないと、ちょっとぶつかったりして、傷つくこと、傷つけることもあるわけですけれども、お互い様です。テサロニケの教会は、当時の教会としては、パウロからベタ褒めに褒められた。あなた方はこの地方の諸教会のお手本だってね、言われた教会です。でもそのお手本の、テサロニケ聖愛教会も、またこの私たちの尾上聖愛教会もね、どちらも私大好きな教会ですけども、素晴らしい教会ですけども、でも完璧ではないですね。はい。未完成の生徒たちの集まりです。未完成の生徒たちの集まりです。そして皆さんの前で説教しているのはその未完成な生徒の代表ですね。パウロ流に引き受けならば罪人の頭です。その意識を、年を追うにつれてですね、心の中で深く意識してるんです。こんな私をイエス様はよくぞ作ってくれた、許してくれた、今なお辛抱して使っててくださる、ありがたいなという思いですね。本当ですよ。で、このテサロニケの教会はですね、模範的な教会であったけども、やっぱり問題あった。それは例えば、この間は再臨のメッセージやった時にですね、再臨について、イエス様が再びおいでになるってことについて、どこかこう勘違いしていた部分があったのでね、パウロはそれを正してあげなきゃいけませんでした。そして、今日のところを見てもですね、今朗読していただいてるんですが、その朗読の最後の節は15節。誰も悪をもって悪に報いないように、悪をもって悪に報いないように気をつけとあるわけですから、仕返しなんかするんじゃないよってね言われてるってことは、仕返しをしてしまう、うん、そんなこともないとは言えない。お互い危なっかしさを持っている、依然として罪人なのだということですよね。そうです。生徒ということは、これは許された罪人で、許されただけじゃなくて清くなりたいって願っている罪人なんですね。そのことは忘れちゃいけません。やがて完成の日が来るでしょう。未完成ですけども、やがて完成の日が来るでしょう。その日を目指して、希望を持って、イエス様をおいで生きているのがお互いですよね。はい。そのことをまず感謝したいと思います。さて、今日ですね、教会の人間関係というときに、どういう人間関係というときに、そうですね、まずスタッフと信徒たちというふうに言えるんじゃないかと思っております。パウロがこの日、この手紙の中で呼びかけていること、よく見てみますと、それはスタッフと信徒たち、および信徒たち同士の関係であると思うんですね。どうぞ12節、13節をご覧ください。こんなふうにパウロは言いました。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさいと。まずこの部分ですね。一体誰のことをパウロは言ってるんでしょうかね。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々。指導し、訓戒しているっていう言葉をこう考えますと、やっぱりまずは、教会のスタッフかなと。そう思われるでしょうね。それで間違ってないと思います。牧師であり、副牧師であり、主事でありというね、こういう人たちですね。また、 中高生の皆さんがここにいるとするならば、中高生の皆さんは自分たちの中高科のスタッフだといってね、ソーセス、賢治先生や海洋先生のこともそこに入ってくるかも分かりませんし、また小さな子どもたちにとってはジョイキッズの先生たちですね、チミ先生はじめいろんな先生たちが関わってくれてますけれども、指導し訓戒している人たちということですよね。その老苦のゆえにこの人たちに愛を持って深い尊敬を払いなさいよって勧めているんですね。この部分は少し見ておきたいと思います。スタッフのやっていること、ここでは本当に先日詰めて指導と訓戒だと言ってますけれども、どういうことなんでしょう。指導、言語の意味からこう見てみますと、どうやら親が家庭を治めるように治めるということだそうです。単に喧嘩を治めるという意味だけではありません。方向づけをしてですね、あっちだよ、あれが祝福の、これが祝福の道ですよ、皆さん一緒にそこに向かっていきましょうねって励まして導いていくね。そして神の家族として一つの思いになって同じ方向に向かっていけるようにガイドする、そういう指導をですね、それするのが私たちスタッフの役目だと心得ております。そしてプラス訓戒、訓戒っていうのはもう言葉からして戒めるという響きがあります。その通りです。世の中は危険がいっぱいです。クリスチャンを待ち受けている罠もいっぱいです。それらのものを聖書からまた実際経験の中から、見つけてですね、そこに落ち込まないように前もって危険を警告するというね、そういう役目もいただいております。ちょうど羊飼いが羊の世話をしながら、あちこちの岩陰に潜んでいる危険に目配りをしながらガイドしていくような、そのような役割ではないかと思いますね。英語で牧師の役割、牧会する者の役割は2つだと、フィード、それからリードというふうに言われています。ここにはアウトラインに書いていませんけれども、フィードというのは FEED、養うという意味ですね。養う。御言葉をたっぷり、栄養豊かな御言葉をたっぷりよく調理して、おいしく、たっぷりいただけるように、それを、養う、御言葉で養うということが一つですね。そしてリードというのは LEAD、やっぱり導く、引っ張っていくということですね。行くべき方向に連れていくという、それが牧会するものの大きな役割だと心得ておりますけれども、いや大変な仕事をいただいたものだと思います。私にどうしてそんなことができようか。私はもともと絵を描くのが大好き、物を作ったりするのが好き、そんな人間ですね。人間との関わりっていうのはどっちかというと苦手で、一人部屋にこもって模型飛行機してたような人間ですからね。でもそんな人間を主があえて選んでくださいました。そして召してくださって、この務めに当ててくださっております。本当に恐れ多いことであり、主が召してくださらなければ到底自分から選ぶことのなかったお仕事です。他の方々はどうか分かりませんけれども、とにかくこのように、その仕事を主にやってさせていただきます。主にやってっていうのは、主の任命によって主が選んでお前がこれをするのだと言ってくださったので、ためらいながらも主がおっしゃるのでしたらばと身を差し出してさせていただいているわけですね。そして、このようにして主に召された者たちを信徒の皆さんはどのように接したらいいんだろうか、いろんなことがありますけれども、ここではですね、パウロは、認めなさいとまず言います。これは言い換えれば重んじなさいということだそうですね。そしてその務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。振り返ってみて、私今長いことになる33年目になるんですけれども、本当に初めからよくこの教会の皆さんは私たちを育てるために辛抱して祈って、そして温かな愛と尊敬を持って包んでサポートしてくださったなということを思うわけですね。赴任した時には32歳でした。ずっと後に、島津忠 兄弟が言ってました。いや、先生来られた時はね、チーチーパッパの先生が来たって感じでしたよって。チーチーパッパの先生って、つまり私はそれまでですね、子供たちに福音を伝える仕事を主にしてましたので、お話しするのに優しく優しく噛み砕いて、噛み砕きすぎちゃってね そういう印象を与えてしまったんだと思いますけどね。でもね、そんな先生を そういう若い未熟なものを、こうバカにすることなく、主がお立てくださったとしてですね、島田さんも本当に支えて励ましてくれました。メッセージの途中で時々涙ぐんで、あんなにもう感激するもんだろうかと、それ意味でこっちが感激したんですけどもね、とにかく、でもそれは私にとって大きな励ましでした。そういうこととかですね、また、そうですね、愛と尊敬っていうことですけども、島さんの奥さんはよくね、洗濯を代わりにやってくれました。まあ、子供ができて3人の子育てっていうのは大変です。てんやわんやですね。そういう中でいろんな人たちの出入りのある教会、2階に住んでましたのでね、本当に家内もヘトヘトになっていたんですけれども、そういう姿を見て、あ、助けてあげなきゃと、島さんの奥さんは、まあ、私には洗濯が大好きなので、やらせてくださいよっていうわけでね、ごそっと持ってって、きれいに洗って、畳んで、アイロンまでかけてくださってですね、きれいにして、どさっと持ってきてくださる。それを何遍もやってくださってですね、どれほど私たちは支えられたことか、本当に温かな愛のサポートですよね。かと思うと、そうですね、これは小柳和恵さんかな。私の言葉遣いをよく直してくれました。あの方は、まあ、俳句や短歌をなさる方で、言葉の使い方についてはね、特別意識があるんでしょう。私が説教の中で、こう、変な言い方をしたときに、後で、ね、先生、ちょっと、こういうふうにおっしゃってましたけども、これ、私はこういうふうに言うんですよ、とかですね、漢字の読み方、わかんないところで吹き合ってですね、変な言葉を私言ってたと思いますよ。そんな時にね、終わってからそっと物陰に私を読んでね、大変、失礼と申します、思いますけれども、先生ね、と言ってですね、正してくださったんですね。それは私にとってありがたいことでした。先生がこれからまた同じようなことを言って、恥ずかしい思いをしないで済むようにと言ってね、本当にね、丁寧に私の言葉遣いの指南をしてくださったんですよね。まあ、こうしたことはね、本当に、若い、こう、教会の働き手にとって、本当に嬉しい愛の、行為でした。そしてそういう形でもって、携わっているこの仕事を尊敬して扱ってくださったんだと思うんですね。まあ、その他挙げたらキリがないですけども、本当に、古くからの方たち、私にとってはお父さんお母さんの、年代の人たちが、この新米の若造の、やっている伝道牧会を批判する代わりに、陰で励まし祈って、そして、ここぞという時にはですね、必要なアドバイスも与えてくださったんですね。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。そして皆さんはそのように、私たちの今、まあ3人のスタッフ体制でもって教会していますけれども、副牧師の先生にも、主事の先生にも、そんなふうな接し方をしてくださっていることを見て、本当に私は感謝でいっぱいです。そして、これはですね、さらに、信徒たちに引き継がれていくものであると私は思っております。この関係ですね。つまり、御言葉によってガイドし、必要な訓戒を与える、そうした働きに対して愛と尊敬を持って応えるという関係はですね、何もスタッフ信徒たちという単純な行動でなくて、さらにその間にいろいろ出てくるでしょう。下の図を見ていただきますと、スタッフ、次はリーダーたち、その下に、その次に他の信徒、それから信徒仲間とありますけれども、実はね、ここにあるこの12節、13節の言葉、私たちはまず第一の印象として、これはスタッフのことだと、そういうふうに説明しましたけれども、でも見方によっては、いわゆるフルタイムのスタッフに限らず、教会の役員たち、にも当てはまるんだということがわかるんですね。実際、リビングバイブルという現代語聖書で読み直したときにですね、そこには教会の役員たちというふうに訳してあるんですよ。驚きました。引用しましたのでご覧ください。一緒に声を合わせて読んでくれますか。どうぞ。 愛する皆さん、あなた方の間で一生懸命働き、間違いがあれば親身になって忠告してくれる教会の役員たちを尊敬しなさい。その人たちは何とかしてあなた方の手助けをしようと真剣なのですから、彼らを高く評価して心から愛しなさい。ね、教会の役員たちがこのようにこうさっきの言葉で言うならば指導し訓戒してるって言ってるんですよ。でこの言葉は訳し方一つでもってこんなふうにも訳せるわけです。親身になって忠告し導いて一生懸命働いてるっていうわけですからね、うん、そしてあなた方の手助けをしようと真剣に。そうです、教会のリーダーたちは単に実務的なことを何か引き受けてそれをやってのけるというそれだけではありません。その中で霊的に自分も自身も養われ育ち、後からついてくる人の手助けになるようなことを語り、また祈り励ますというね、そういう務めを担われるわけですよ。でそんなふうに私たちの業界の役員の兄弟姉妹も、そのように今、こう育っていらっしゃることを見て本当に嬉しく思います。ますますそうであってほしいと思います。そうするときに他の信徒たちとの関係においてさっきと同じことが、なされるわけで、そしてまた、役員の皆さんのもとに、次のリーダーとなるべき人たちが育っていってといっていうこの循環がですね、教会全体に行き巡っていくんであると思います。そうするときにですね、健やかな関係づくりができていって教会全体が大人の教会へと、頼もしい教会へと、励まし合い高め合う教会へと成長していくんではないかと思うわけですね。さあそこでです、パウロはまずこのことを言った後で14節15節、これはいわゆる、スタッフと信徒というだけでなくて信徒同士すべて教会中のあらゆる人間関係に当てはまることとしていくつかのことを述べております。お読みします。14と15ですね、ご一緒にどうぞ。はい、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。はい、ここに健やかな関係づくりのポイントが4つほど上がっていると思います。それを一つ一つ取り上げたいと思うんですけども、まず第一はですね、気ままなものを戒めよって言うんですね。まあ、気ままという言葉は普通あまり悪い意味に使われません。あの気楽にとかですね、もうのびのびととかですね、いうような意味もあるわけです。気ままな一人旅とかね、使いますけども。でもここではちょっと悪い意味で使ってるんですね。気ままなものを戒めよ。身勝手ということでしょう。ね。自分勝手ということでしょう。そしてこれは、言語、ギリシャ語では、軍隊用語で、戦列、いや、失礼しました。隊列を乱すものという、そういう意味で使われる言葉だそうです。隊列を乱す。聖書によれば、信徒たちは、私たちお互いはイエス様の兵士たちです、ね。一つの軍隊を形成してるんですね。司令官はもちろんイエス様。その号令一家、私たちは、スクラム組んで、敏捷に動くものなんですね。で、隊列を組んで悪の軍勢と戦うのだ。そうでしょう。目に見えない敵のことを聖書は言っておりますね。悪魔であり、闇の世の主権者。その目に見えない悪霊どもと言ってますから、悪の軍勢です。彼らとの戦なんですね、福音宣教は戦です。またクリスチャンの社会奉仕も戦です。背後に巣食っている悪の力、それをこう見定めて、目ざとく見つけてですね、それに対決する技なんですね。そこから人々を解き放つのですね、ですから熾烈な戦いがそこにあるわけですよ、ね、 これを果たすことが教会の使命です。福音を伝えなさい。そして、人々をあらゆる束縛から自由にしてやりなさい。福音の力によってとね、教会の使命です。それで私たちはクリスチャンとなったならば、このことをどこかではっきりと意識して、そういう大変な使命を授かったその軍の所属する一人の兵士なのだという意識を持たねばならないんですね。けども、こんな意識を持っているクリスチャンが一体どれだけいるのかということをバーンズという人は問うています。本の中でこう言います。多くの教会が使命をろくに果たせずにいるのはなぜか、信徒の半数が隊列から離れているからだというのですね。この意識がどっかに飛んでしまっている。そして自分のことにかまけて司令官から授かった命令を忘れている。司令官の命令なんて上の空、それぞれ自分のことに忙しくしてとね、こういう現状があるということを言ってますけれども、そうかもしれないと思います。もしも兵士が持ち場を離れて、半数の兵士がですよ、持ち場を離れていたらば、どうして戦ができるか、どうして勝利ができるか。教会が多く負け戦と言いましょうかね、こんだけ伝道しても成果が上がらないということの背後にはそれがあると言われるのですけれども、そうかもしれません。そこで私たちは折々に聖書からそういうメッセージも聞いて、こう意義、襟を正して、そして兵士の一人としてですね、キリッとして、これに臨まねばならないと思うわけですね。まあそんなふうなことから、自分が何とかクリスチャンに、クリスチャンらしからざる日を送っているときに、誰か主にある友達がやってきて、君こんなんでいいのってこうズバッと言ってくれるときに、それは感謝すべきことですね。もう一遍立つべきところに立たせてくれる一言だからです。そしてまたこちらも仲間がそんなふうな、ズボラなめちゃくちゃな歩みを今歩もうとしている、そこに差し掛かっていると知ったならば、やっぱり奮い立たせてあげなくてはいけないんですね。そういう関係を私たちは持っているだろうか。本当にお互いのことを思うならば、そして教会を愛しているならば、やはりお互いに訓戒し合う、そういう面でね、それがどんなに大切か、それができているかなということをまず思うわけです。テサロニケの皆さん、皆さんの中にも気ままなものがいるでしょう。戒めるんですよってパウロは言いました。戒め合うということですね。これがまず第一。そしてもう一つ、今度は逆の面かもわかりませんけども、小心なもの、本当に縮こまっている臆病な気の小さな人たちのことをパウロは言います。小心なもの、ここに、小心なものを励ましてありますよね。そして弱いものを助け、小心なものを励まし、弱気を助けよ、これが第二の勧めです。そして小心というならば、小さい心だけでなくて、傷ついた心という書き方もありますね。小心、そう、悲しいことに出会って本当に気落ちしてじっとしている、そんな時があるでしょう。そんな時には本当に励ましと慰めが必要です。その励ましと慰めを誰が与えるのか。お互い仲間です。仲間です。どんなふうにして与えるのか。ただじっとそばにいてしばしの時を過ごす、それだけでも大きな意味があります。そしてそれにプラスして、私もすごく辛い時が以前あってねと、その時に自分が受けた主からの励ましの言葉を分かち合うということがどんなに大きな意味を持つかと思います。特に、恐れるな、私はあなたと共にいる。いろんな状況の中で、この一言は万能薬のような力を持っています。天地の作り主が、偉大なお方が、このちっぽけなどうしようもない、この今縮こまっているこの私の傍らにいらっしゃる。温かな手を伸べて私の肩をぎゅっと抱いてくれてるんだ。それは大きな力ですね。で、そういう言葉を、私たちは主の言葉をうちに先に いただいて強くなったものが、今弱っている仲間に手を差し伸べる。力あるものは力のないものの弱さを担うべきだと、ローマの15章にあります。弱さを担って励まし合うために、御言葉を分かち合う。ここに、なんか薬の瓶みたいのがありますけども、これね、サプリメントなんですよ。ね、DBA365 っていうね、新しく、つい、昨晩、私の牧師室で生まれたサプリメントです。おすすめしたいと思いますけどもね、DBA というのはね、Don't be afraid。怖がるな、恐れるなっていうね、英語の、頭文字です。ね、Don't be afraid。聖書の中には Don't be afraid、恐れるなっていう言葉がいっぱいあるんですね。聞いたでしょ、これね、ある人数えたら365もあるって。ね、1年分あるっていうことですよね。だから、聖書全体を1年かけて読もうっていうね、そういうプランで読んでいらっしゃる方は、毎日一度は、Don't be afraid、恐れるなという言葉に出会っている。そんな確率でね、書かれている。天のお父様は、どれほど私たちがしばしば、この言葉を必要としているか、どれほど恐れて、この小さくなっているかということをご存知なんでしょうね。この365を通読するの、あ、ここにもあった。あ、ここにもあったとですね、見つけてマークして、それを自分に蓄えましょう。きっとそれが、小心なものを励ますために役立ちますから。実際そうやって皆さんも、支えられた経験があるでしょう。ね。そして今、今度皆さんがその支える側で、そういえばあの人に、あの御言葉を開いてあげたな、記憶があるでしょう。その関係をますます、持ってください。いやそんな経験私一度もないなっていうのはあまりにも寂しすぎますよね。クリスチャンのこの横の交わりにおいて御言葉による励まし合い、高め合い、そうです、慰め合いです。これが二つ目ですね。そして三つ目、健やかな関係づくりの第三ポイントは、誰にも寛容であれ。寛容、誰にも寛容である。14節の後半です。すべての人に対して寛容でありなさいってあります。これは難しいことだと思います。大方はまあ優しい人同士ですから寛容でありやすいんですけど、でもあの人だけはねってね。あの人だけは特別よって。どうしてもって、こうついこう距離を置いてしまう。批判してしまう、そういう相手が、あるかと思います。でも誠の愛とは第一に寛容なものだとパウロは言います。あの第一コリント13章、これは愛の章と言われますよね。愛がなければ全ては虚しいと言って、そして愛とはどういうものかということをパウロはここで述べるときに、愛の特質のナンバーワンとして寛容を挙げるのです。愛は寛容で情け深い。ここから始まるわけですね。寛容。で、寛容というこの字はですね、広いという字と、受け入れるの入れるというですね、広く受け入れるという字ですね。まあ、この寛という字を子供の名前につけてね、ひろしくんってつける親もいます。私の二人の兄の一人もこの字を使ったひろしですね。本当に名前の通り、ほとんど怒ったことがないって感じの人ですね、あの人は。広く受け入れることができる。不思議な兄ですけども、懐を広く、短期を越さず長い目で、広い心の自分にもっとしてくださいと祈りましょう。まあ、祈っても祈ってもなかなか聞かれない祈りっていうのがありますね。それはうちの主人を変えてください。うちの家内を変えてくださいという祈りだそうですけども。でも、あるがままを受け入れられるように私を変えてください。私の心を広くしてください。この祈りの方はですね、聞き入れられることがしばしばあるんですね。天の父さん、そういう祈りの方が好きなんですね。だから、早く叶えてくださるんだと思いますけどね。すべての人に対して寛容でありなさい。そうなれない自分を正直に見つめて、主よ、私をあなたが変えてください。祈りたいと思いますね。そして最後、4番目。もう一つは、仕返しをせず。善をなせったんですね。仕返しをせず。この15節。 15節、誰も悪をもって悪に報いないように。しかし、皆さんもそれぞれいろいろやってこられたことでしょう。私もやってきましたし、やられもしましたし、ね、大小様々。大体人間ってのはそういうもんで生まれた時から、ちっちゃい頃からですね、やがて誰かさんと、もう叩いて叩き返して、ね、するわけですけども、叩き返す時は、受けたものの大抵倍ぐらいですよね。2倍返しっていうのはね、小さい頃から身につけるわけですけども、そうすると、叩かれた、2倍叩かれた子はですね、4倍にして返すわけですよ。ね。で、これってもうどんどんエスカレートしていって、ついに親が止めに入るかなんか しないとね、怪我をする。そうでしょ、うん、で、これがまた大人になってもそうなことで、国と国でもそうですからね、一遍戦争が始まっちゃうともう大変ですね。とことんやってしまう。それが本当に人間の性だと思いますよ。で、そういう中でですね、仕返しするなよって聖書は、旧約聖書から教えてるんですね。箴言の中でも、この仕返しを言い回しめております。目には目をってのは、せいぜい目やられたら、目、ね、やる、それぐらいでもうやめとけというね、あれはね、仕返しを奨励する言葉ではなくて、仕返しにブレーキをかける言葉なんですよ。ね、やられたらやられただけのお返し、そこでもう我慢しとけって、それ以上するなっていうね、教えなんですよね。うん、でも、そこで収まらないのが私たちです。クリスチャンどうしてもそんなことがひょっとしてあるでしょうか？もう本当にあの一言だけは許せないっていうね、もう自分に対する批判の言葉ですっかり頭に血が昇ってしまって、夜も眠れずにね、覚えてなさいよって言ってね、その人の悪口をつい思いっきり誰かに言ってやったとかね。自分で復讐してはいけません。これはローマ人12章の言葉です。この3行を一緒に読んでください。はい。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に勝ちなさい。すごい言葉がありますね。自分で復讐するなって。それは、やられたことが軽いことならば我慢もできましょうけれども、私がやられたのはどうして我慢できましょう。そういうものを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもわかりません。でもね、自分でするな、聖書は言います。神の怒りに任せろって言うんですね。で、二重鍵括弧としてね、復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしも復讐が必要ならば、あなたをそんなに苦しめた人に対して懲らしめが必要ならば、それは私がするから私に任せとけ。お前がしなくてもいいってね。それがね、主のおっしゃる言葉なんですね。そして、この後、点々点々としちゃいましたけども、この点々点々のところですね、後でゆっくり見てくださいね。ローマ12章。そこに何て書いてあるかというと、むしろあなたの敵が飢えたならば食べさせ。敵が乾いたならば飲ませてあげなさいって書いてあるんですね。あなたを苦しめた。ものに対してですね、むしろ親切をしてやりなさい。まあ、こんなことどうしてできますか？そんな無茶な話って、もう逆立ちしてもできっこないですって私たちは反発するわけですけども、そう。自力で頑張っても到底できやしない。だがな、そうする力を私がお前に与えてやろう。それだったらどうだって天皇様はおっしゃるんですね。実際そうした人がいるわけですよ。この話も何遍もしたので、あ、またあの話って思うかもしれませんが、あまりにも適切なのでね、普通言うんですけどね、中国の内陸部の何とかいう、田舎で起こった出来事ですよ。丘陵地帯でもってね、そこにこう、棚田というんですか、段々畑みたいな田んぼがずっとあってですね、お百姓さんが、そうですね、まあ仮に A さんと B さんとしましょう。こんな話、実際あった話ですよ。A さんはクリスチャンだったんですね。このクリスチャンのお百姓さん、この棚田の上の方、田んぼ3枚ぐらいかな、持ってたんだと思います。で、季節が来たのでね、用水路から、足漕ぎポンプでもって自分の田んぼにこう水を張ったわけですよね。1枚、2枚、3枚。大変な労働でしょうね。暑い中でね、朝から晩までこの、踏んでもって、3つの田んぼに水いっぱい満たすっていうのはですね。で、やり終えて、やれやれと。ところが翌朝起きてびっくりですね。自分の一枚、田んぼの一枚がですね、水空っぽになってるわけですよ。どうしたんだろうと見るとですね、そのすぐ下の、お隣さん、 と言いましょうか、その B さんというですね、ご近所さんの田んぼに水が入ってるわけですね。これどういうわけだってね、お隣にこのその B さんは水を入れてる様子見てないわけですからね。で、こう、あぜを見ると、あぜが一箇所切られているわけですね。でも、この B のやつがこんなえげつないことするかなってね、信じられないわけですよ。で、現場を見たわけでもないし、誰かがやったのかもってね。で、そこでもう、そのところにですね、もう一遍 A さんが空っぽになった田んぼに水を入れるわけですよね。ところが、翌日ですね、朝行ってみると、また一本が切られてですよ。一面が切られてですね、B さんの別の田んぼに水が入ってるじゃないですか。ああもう、カンカンですね。この B のやつだってね。でも、現場見てないので、そんなことを、現場も見ないで、確かめないで、これはいけない、クリスチャンとしてと思ってですね。で、こう、辛抱をしようとしたんですけども、辛抱、できますかこんなことね、皆さん。皆さんだったらどうしますかね。私だったらそうだな。うん、その、こんなことについたらば、よし、もう現場を見届けようってわけですね。もう一晩、見張りして、うん、あるいは、家族に交代でもって見張りさせてですね、見つけたらみんな起こすんだぞってね、そして捕まえてやれって、とっちめてやれって、訴えてよっていうわけですけどもね。この A さんはですね、こう悩みながら、教会に行くんですね、教会祈り会で、クリスチャン仲間に、今こんなことなんですけどもって、仲間の誰かにそのこと打ち明けて話すわけです。それは大変だなってね。どうするつもり、もうどうするもこうするもねって、こうやるわけですけども。でもな、やっぱり祈ろうってね、祈るわけですね。で、祈りながら彼は正直に自分の問題を主に打ち明けて、主を助けてくださいってね、気持ちはこんなですけども、どうしたらいいんでしょうか、私が思ってる通りにやるべきでしょうか。で、その祈りで彼はですね、その晩をすごくひらめいたんですね。主が彼の心に支えてくださったんです。でもそんなことと思ったんですけど、できませんと思ったんですけど、でもね、主が促してくれるということは主がさせてくださるんだろう。よしと、翌朝彼は起き上がるとですね、まずどこに行ったかというと、B さんの田んぼの中でまだ水が入ってないところ、そこに行ってですね、そこに例の足こぎポンプでもって、用水路から水をどんどんどんどん入れたんですね。で、B さんの残ってる田んぼ全部水入れたんですね。まずそれで終えて。それから今度自分の田んぼの空っぽになったところに行ってですね、そこに水を入れたんですね。で、びっくりしたのはもちろん B さんです。A さんが教会に通っていることは知ってましたけども、彼の取った行動を見て、彼は感銘を受けて、自分のやったことがどれほど愚かな、大変なことか、そのことをですね、A さんのところにやってきた心から詫びてね、そして B さんは教会に通うようになります。ほどなくクリスチャンになりますね。こんな A さんのような人に私もなりたいと思ったんでしょうかね。さっきの言葉、悪に負けてはいけません。善をもって悪に勝ちなさい。テサロニケの言葉で言うならば、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。普通、私たちにはとてもできそうもないことですけども、できそうもない話を聞きましたけどもね、でもね、実際した人がいるのです。で、その人は祈りの中で、主の助けを仰いで、主から力をいただいてそれをしたんですね。これは聖霊のなされることを、褒めながらの自分ではできないこと。でも上からの聖霊が促してくださって満たしてくださるときに、そういうこともさせてくださるんでしょうね。素晴らしいことですから。小さなことで腹を立てたり、眠れなかったりする愚かな私たちですけれども、もう一遍イエス様を仰ぎましょう。そう、許しということについて言うならば、聖書はそうこう言ってますね。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、そのように互いに許し合いなさい。十字架と復活のイエス様を仰ぎたいと思います。そして聖霊の新たな満たしを仰ぎましょう。 そして健やかな関係づくりをこの教会の中で、また教会の外でも広げていきたいと思います。お祈りしましょう。どうぞ皆さんお立ちくださいますか。立てる方はどうぞ、無理な方はどうぞそのままで結構ですよ。そして今日のお祈りを捧げましょう。主はどんなことを今あなたに語っていらっしゃるでしょうかね。聞きましょう。イエス様、イエス様、各自自由にお祈りください。おー、イエス様、ありがとうございます。私たちの素晴らしい天のお父様、あなたを讃えます。御言葉の鏡に映して自分の姿を見せていただけることを感謝します。いろんな点であなたの望まれる姿にはほど遠い自分であることを知るのです。助けてください、助けてください。イエス様、あなたに近づきたいのです。あなたのような真実、寛容、勇気、愛のお方にもっと近づけますように。聖霊様、うちに満ちてください。それ以外に方法はありませんから、聖霊が満ちてくださいまして、イエス様の品性のすべてをどうぞ流れ込ませてくださって、うちに育ててくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ横の関係、そう、まず縦のあなたとの関係を深めることによって横の関係へとそれを流していけますように。そして健やかな爽やかな関係をまず主にある兄弟姉妹との間で築き、それをまた世にある私たちの友に流していけるように助けてください。一人一人を祝福ください。家庭を、職場を、学校、ああ用いてください。尊い素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。